高山俊吉気分青信号。こんにちは。皆さんは鹿沼のクレーン暴走事故というのをご記憶でしょうか。先月4月の24日に宇都宮地裁で転換の患者のクレーン運転者の責任を追及するだけではなく、母親の責任あるいは勤務先の会社の責任を追及する、そういう事件で判決が言い渡されて、母親にも責任がある、賠償責任があるという判断が出されました。この鹿沼クレーン車暴走事故というのは、おととしの4月に発生しました。でこの運転手は自動車運転過失致死罪で起訴されました。それで有罪の判決が出まして、懲役7年ということで、これが昨年の1月に確定をして、現在この元運転手は刑務所に入っています。この事故では何人ものお子さんが亡くなられたということで、ご遺族の皆さんはこの運転手の元運転手の刑事責任が問われるということだけでは問題は済まないで、周りの人たち家族、とりわけこの事件では母親が被告人、つまり子どもということになりますが、子どもの運転行動をよく見て、そして危険を事前に察知して対処することができたはずなのに、なぜそれをしなかったかということで、その責任を追及する、そういう訴えに今話が発展をしたわけです。転換の発作が原因だと見られる事件というのが京都市でも昨年起きましたし、あるいは少し前になりますが横浜でもそういう事件があって、転換の発作を起こしたトラックの運転手が子どもさんを死亡させたということで、それで運転手自身と勤め先の会社が高額の賠償をしなければいけないという判決が出たこともあります。転換の発作が原因となっているのではないかという、そういう事件がこのところよく報道されるようになっている、その中での事件でした。でこのクレーン車の運転手は過去にも事故を起こしていて、でそれは当時は居眠り運転だったかというようなことで処理をされていたけれども、実は転換の発作がその時にもあったのではないかと。でまたもうその前から転換に罹患をしているということはお母さんも知っていて、薬の世話であるとかさまざまなところでその本人のまあそばにいて監督をするという立場にいたんだけれども、それがきちんと行われていない、その中で今回の事件が発生したのではないか。転換を隠すということで、そういうところにもこの母親はコミットしてたということも考えられる。いろいろなことから母親の賠償責任というのが認定されたことになったわけですけれども、なかなか悩ましい事件というか、こういう事件が発生するときに非常に私は懸念をすることは、この判決の通りの母親の行動だったとするならば、母親の責任がないという議論にはなかなかならないだろうなという感じは持つのですけれども、一般に転換の発作が起きて事件が発生したときに、その家族が責任を問われることになるんだというような、そういうなんかこう原則というんでしょうか、ルールがこの判決によってできたというふうに考えてはいけないと思うんですね。この事件のある種独特の 状況があった。母親が非常に深くコミットをしていたということから、ある種特異なケースとしてそういう判断が出たと考えるべきなのではないだろうか。で、懸念されることというのは、転換の患者さんもその発作の出方は本当に幅が広くて、危険性のほとんどないものから危険性があるものまで、分布するというんでしょうか、いろんな特徴が分かれます。転換の患者さんの数は何十万というふうに言われておりますけれども、その中で具体的な運転中における発作の発現が予測される状態というのはとても少ないのですが、こういう判決の判断が、転換の患者はおしなべて運転はしてはいけない、しないように周りは注意をしなければいけないというような議論に使われていくということですね。懸念されることというのは、転換の患者さんにもその発作が出てくることが予知される予兆があるということが言われています。予兆があれば自分で運転しないようにするという、そういう自己規律の徹底した患者さんもいるようです。転換の患者さんはかつては一切運転ができないという状況だったのが、十数年前からそれができることになった。で、その結果、運転中の発作の具体的な危険性があるという患者さんを除けば、転換の患者さんの一般的な社会参加が車を運転できるということによって大きく広がって、とてもそれは、障害者の社会参加の促進という観点からすると、良いことになった。で、その傾向が逆流してしまうということになれば、本当にそれは良くないことであって、今ここで考えなければいけない下級の課題といいますか、テーマというのは、それはやはりこういう危険な発症を予知して対応する、そういう自動車の安全運転の科学医学の進展ということだと思います。よく私はお話をこのインターネットラジオでもさせていただいてますけれども、ドライバーのさまざまな、いわば欠陥を、あるいは不十分なところを補強する自動車安全、自動車の安全の科学がそこをカバーしていくと、補強していく、そういう仕組みがいろいろに作られている中に、これも位置づける必要があるんじゃないか。ドライバーやドライバーの周囲の人たちを処罰することが安全確保の第一歩だというふうに考えると、そういう科学の進歩が遅れてしまうだろう。そのことがとても懸念されます。ぜひこの社会が、みんなが安全に車を運転できて、そしてまた車から危害を受けることもないという社会にするために、どういう方策を取るべきかということを、もっともっと科学的に考えていく必要があるんじゃないかということを、改めて今回の判決で私は感じました。皆さんいかがだったでしょうか。今日はここまでにしましょう。